今のお仕事はどんな感じなんですかね。
はい、今の私の仕事なんですけれども、はい、あのタイム&フローといいまして、ワインの会社になります。
2015年、
はい、2015年5月にそのオーチャードのスコッツスクエアといってグッドウッドパークホテルからちょっと2つくらい隣の場所の地下1階にオープン予定です。でこちらあの3つの業態を1箇所で行う複合施設のようなものを今あの考えておりまして、で1つがシャンパンバー、あとリテール、シャンパンが買えるリテールショップ、それとあのワインアカデミーといってワインをまあいろいろ知っていただくための講座とか、まあテイスティングなんかをいろいろ企画していこうかなと思ってます。
それは、複合ってことは当然1つの場所に3つ入っているっていう感じなんですね。
はい、でなおかつあのシャンパンというところで今シンガポール、ワイン結構もういろんなところがワインの、はい、ショップとかやってるんですけれども、うん、その中でもあのシャンパンを、まあ、メインで扱っているところはまだなくて、はい、
そうなんですか。
うちが初という
シンガポールで、
はい、
あ、なんかこう言ったらいいのか分かんないですけど、僕の勝手なイメージだと、まあ、今日ここのバーにいるのかもしれないけど、はい、なんかワインとか、
はい、
まあ、そのシャンパンとかってなんか普通にすごいシンガポールの中でも当たり前のようにって感じなんですけど、そうでもない
そうでもない
ですね。どういう感じなんですか。
ワインのマーケット自体はもう日本と比較すると14年くらい遅れているかなという。
あ、そうなんですか。
ま
あ、
これからこうどんどん来るかなというような感じ で、うん、でワインの中でもやっぱり赤ワインがメインというか、今一番ワインを飲む方はやっぱりイメージから入られるので、うん、赤ワインっていうところを飲まれていて、うん、なかなかあのシャンパンっていうところがまだ、はい、開拓されてないところなので、
うん、あ、そうなんですね。
はい、でももう気候からもう絶対シャンパン、
うん、
非常にシンガポール合うな、気候にも合うなと思っているので、うん、そこにちょっと参入していこうかなと。
やっぱり悩みはしました、シンガポールだから来る行くかっていうのは。
そうですね、悩みました。こっちで本当に自分のしたいことができるのかなっていうのと、やっぱり全くコネクションもなかったので、ワインが好きでそのワインの業界に戻れるのかっていうのもあったし、
だからシンガポール来るにあたって、まあ、先ほど出産もってありましたけど、うん、当然その、ワインの会社も辞めて来たってことですよね。
はい、そうですね。
でさっき、ね、冒頭にもお話しあったように、シンガポール自体ワインの土壌があんまりない、
うん、
今聞くとあチャンスだなと思うんですけど、その時は最初はそう思いました。
思いましたね。逆 に日本よりまだ進んでないっていうか、まだ遅れてるので、うん、これからまあ伸びていく、そう、
開拓していく、成熟はまだしてないから、
うんうん、今シンガポールにワインの会社って大体500、600社くらいあるみたいなんですね。
あ、そうなんですね。
うん、かなり このちっちゃい東京23区の広さで600社くらいあるってことはかなりの数だと思うんですけど、まあ、整備されてない、
うん、
要するにみんな例えばニュージーランドのこのワインだけ扱いますとか、そういうちっちゃいところもやっぱ存在してるので、それも含めての600なんですね。うん、なので来た当時は私はそれを整備するビジネスモデルを自分で作りたいなっていうのを最初思ったりもしたので、まあワインのビジネス何かしらこうできるんじゃないかなっていうの、うん、
まあ、日本人っていうところでちょっと聞きたいんですけども、はい、あのまあ、いろんな方がいてその良し悪しはいろいろあると思うんですけど、はい、人によってはその日本人コミュニティにどっぷり使ってっていう人もいると思います。で逆に全然あのいや、一人で行くっていう人もいると思うんですけど、その辺の立ち位置とか考え方っていうのは前田さんどういう感じだったんですか。
私はうまく